皆さんおはようございます。 FM ハイナビゲーターの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は NHK 静岡放送局局長の広瀬純一さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に NHK 静岡放送局局長の広瀬純一さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。広瀬純一さんは昭和27年の生まれで大阪のご出身です。大阪大学人間科学部をご卒業後、昭和52年 NHK へ入局、報道局、岡山放送局、福岡放送局などで勤務され、コンプライアンス室管理部長、広報局局長を経て、今年6月、静岡放送局局長に就任されました。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい。広瀬さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきました。
いえ、とんでも
ありがとうございます。昭和27年の生まれで大阪のご出身だそうですけど、はい、大阪で生まれ育ったんですか。
生まれは東京なんですけども、もう小学校の低学年の時に親の転勤で、
お父さんが転勤と
か、大阪に行って、まあ、そのまま大学まで大阪におりました。
ずっと小中高等学校大学まで
ずっと
手近なところで。
そうですね。
で大阪立ち入ったことをお聞きするやつですけど、大阪はどちらなんですか。
私は大阪府の堺というところにまずいまして、そこから兵庫県の尼崎に帰り、まあ、堺は社宅だったんですね。で尼崎に自宅を親が建てたもんですから、そっちに高校の頃からかな、移りました。
工業都市ですね。
そうですね。
小中学校は尼崎なんですか。
堺でした。
堺ですね。高等学校へ行くとどういうことになるんですか。
ここは家は尼崎にありましたけれども、大阪府の池田市にある高校へ通ってました。
あ、そうですか。小中学校の頃なんか例えばスポーツとかですね、文化活動とかそういう、あるいは高校を含めてですね、入れ込んだものっていうか一生懸命になったもの。
入れ込んだものってね、この間いろいろ事前に聞かれてですね、いろいろ思い起こしてたんですけど、中学校の時に富士山にね登りに来たんですよ。もう一生涯で1回しか経験今のところないんですけれども、中学校の何年生かな、1年か2年の時だったか、大阪からね、
部活動、学校の行事ですか。
部活動ですね。登山部って言って中学生ですから、ハイキングみたいなことをやってた部活動ですけれどもね。それで今この間富士宮市行ったらですね、赤い鳥居をね見て思い出しました。
なるほど。
あ、ここへ来たなと。
天元寺に登ってる。
そこから五合目まで行って、五合目で夜早寝をさせられて、夜中に起こされてね、それで頂上で御来光を見たのを覚えてますね。
ところで大学まで大阪ということですが、大阪大学の、さっき第一期生って言いましたよ、人間科学部って、まあ分かったような分からないような名前なんですけれど、
教育学部、教育と社会学と心理学と、当時のことですから合わせた、ことになってて、最近もう30年経って40年経ってますけど、かなり面白いこともやってるようですけど、当初はまだまだ我々も自由であまり勉強もせずに卒業させていただきました。
あんまりこう従来 その学問の領域にとらわれないで、広くですね、いろんなことを勉強しよう、人間行動学とかですね、さまざまなそういうもの、心理学とか、いろいろあると、社会学とかいろいろあると思うんですけどね、確かに面白い試みですよね。
そうですね。
まあ、それだけ幅の広い知識っていうか、うん、ものの見方が身につくということなんでしょうかね。で、まあ、大学を卒業されて仕事ということで、はい、まあ、NHK に入られたんで、なぜマスコミ？
まあ、かなり私の場合はですね、なんていうのかな、消極的と言ったらおかしいけれども、あまりその、まあ、お金を儲けて仕事、人生を送りたいと思わなかったと言いますかですね、まあ、ちょっとマスコミの世界とか、福祉の世界とか、そんな方に関心を持ってまして、まあ、たまたま NHK には受かったんで入ったっていうところですけれども、うん、まあ、そんな選択の仕方でしたね、私の場合は。
民放もありますよね、と NHK と。やっぱりその時は NHK の方に入りたかったということなんでしょうか。
まあ、というか、まあ、新聞社も受けましたけど、民放さんはなかなか、数が、募集数がかなり少ないもんですから、うん、まあ、新聞社とか NHK とか、まあ、我々の場合は受けるな。当時はね、確か、試験日って統一されてたような気がしますね。だから、新聞社とぐらいしか受けられなかったと思いましたね。今みたいに、こう、試験日がバラバラとなってなかった。うん、気がします。ちょっと記憶、あまり詳しく覚えてませんけどね。
で、 NHK 入られて、そのジャーナリストというか記者志望だったんですか。
記者を志望して記者で入局しましてですね、最初は九州の大分に行ったんです。1年生でね。で、同期の報道カメラマンと2人で、今年釧路の局長になりましたけど、2人で行ってですね、まあ、お前ら2人で一人前だみたいなことで結構仕事がありましたね。
そうですか。でも初任地って言いますかね、最初の仕事っていうのは非常に自分の人生にとって大きな思い出って言いますかね、印象深いことなんでしょうね。
そうですね。やはり特にまあ記者の場合なんていうのは、やっぱり取材先の方とか、それから他のマスコミの記者クラブで一緒にやってる同期だとか先輩だとか、そういう方の背中を見て覚えることが多いんじゃないかなと、まあ、自分自身の経験振り返ってみてもですね、そんなふうに思いますね。お互いね。
そうですね。多分人間関係っていうかね、その人の生き方とか、取材の仕方とか、まあ、そういうふうな総合的にいろんなことを体験して、自分が大きくなっていくと。で、最初にその報道っていうのですけれども、もうよく社会部とか政治部とか言うんでしょ。そういう区分というのはその頃あったんですか。
ね、うちの場合はそうなく、今でもなくてですね。
あ、ないんですか。
地方局の中では担当が分かれてるだけでして、まあ、警察事件担当だとか、県政担当だとかって、今もそうです、当時もそうでして、で、まあ、東京に行くときに上がるっていう言葉をもう私は使っちゃいますけど、時に社会部政治部っていうふうに分かれてるというのが、まあ、NHK の組織です。
地方にいるときはいろいろやるということになるんでしょうかね。
そうですね。
なるほどね。 76.9FM
爽やかな話室は NHK 静岡放送局局長の広瀬純一さんをお招きしております。
広瀬さん、その後、まあ、いろんなところをね、こう歩かれたと思うんですけれどもね、はい、まあ、地域っていうのはやっぱり日本は小さいようでいて、地域的な違いっていうかね、人間性とか言葉とかですね、風俗習慣とか文化歴史、みんな違うと思うんですけれどもね、一番印象に残っているようなところはどんなところがあります？
まあ、私は地域っていうのは、まあ、大阪の出身ですけれども、NHK の記者としては大分と岡山と、それから、まあ、福岡はつい最近、まあ、放送部長で行ってたんですけれども、まあ、そこと今回4つ目の静岡というところなんですけど、
今お聞きしてみると、その大分とか岡山とか福岡、どっちかというと西日本という感じで、東日本はあんまり行かれたことないっていう感じ
ですよ、
ちょっと珍しいんじゃないですか、NHK としては。
そうかもしれません。
そういうの運がいいっていうのかどうなんでしょうか。でも面白いですね。たまたま巡り合わせなんでしょうけどね。
札幌だとかね、東北希望したりもしてたんですけどね、札幌希望したら福岡行きました。
で、福岡を見てたら、ね、こういうふうに判断されたんでしょうか。で、その間にはですね、福岡放送局の報道部次長に平成16年になられた、その間にはその東京の、まあ、本局っていいますかね、そちらは行ったことないんですか。
その間は社会部に
東京の
社外部から岡山に出たり、
ちょっとその間に東京は行ってるわけです。何年ぐらい東京におられて、
東京は全部通算でいうと十何年です、
ね、あ、そんな長く東京におられてですか、でどうなんでしょう、その、福岡と東京で住んでですね、今度は生活者として住んだ感じはどうなんでしょう。
私今回静岡に単身赴任できてまして、今も東京に自宅持っちゃってるもんですから、そういう意味では東京が自分の土地になっている形になってるんですけど、私割に昔からその地方で住むのが、旅行というよりは面白いなと思ってましてね、申し訳ない言い方だけれども完備旅行で地方の気分を味わえるっていうのはね、本当面白い楽しいなと思ってましてね、今回もまた静岡来たのもですね、ラッキーだと思ってるんですよね。
ちょっと遡りますけれども、平成18年にコンプライアンス室の部長ということで、ここ10年ほどですね、やっぱりコンプライアンスっていうことは非常に大きなね、その一つの企業なり組織のメインのテーマになってきましたよね、法令遵守っていうんでしょうか、でその後なんか戸籍調べみたいで恐縮ですけれどもね、平成19年に広報局の局長って、また広報っていうのもコンプライアンスと裏表でね、
そうですね、
NHK のありようって言いますかね、番組とかそういうものをいろいろお知らせしたりなんか予算とかそういうの、そういう役割を担うわけでしょ、
はい、
これだから大変なんですね。
そうですね、この頃はこれも広報も実は1年しかしてないんですけれども、ですから去年の今頃から去年の6月からだったんですけれどもね、1年間やっただけなんですけれども、そのコンプライアンスの方でどっちかっていうとその、公共放送といえどもやっぱり攻めの広報をしたいねということで、つまり NHK をどうやって、世の中の人に売っていくかって言いますか、よく知っていただくかという形のことをやろうということで、特にその若者層が NHK に離れている実態っていうのが実はあるもんですから、若者向けのいろんなことをやりましょうということで、若者向けのパンフレットを作ってみたりですとか、携帯サイトに、NHK のサイトを作ってみたりですとか、そんなことをちょろちょろとやってみていました。静岡でもなかなか静岡の局だと人数も少ないもんですからなかなか余裕がないんですけれども、そういうことはやっていきたいなと思っております。
その20年今年の6月に静岡放送局の局長と、これは手を挙げて来られたってわけじゃなくて、そんな甘いもんじゃないと思いますけどね。ある日突然にその静岡行ってと、こういうことなんでしょうか。
そうですね。そうですね。
その時にどういう印象をお持ちになりました。
私も元が社会部の記者ですので、静岡局の場合は東海地震という課題を社長よくご存知のように抱えてますので、社会部旗の人間が局長をやるケースが過去も多かったんですけど、そういう意味で大変喜んで、来させていただいて、大きな任務だと思って来ております。
FM ハイ爽やかな話室、 NHK 静岡放送局局長の広瀬淳一さんにお話を伺っています。
広瀬さん、多分ね、その東京とか岡山とかあるいは福岡とかね、置いたとか行ってる時は静岡県の上を多分新幹線かなんかであるいは飛行機で通り過ぎてたっていうことだろうで、静岡っていうのはそんな意識、富士山があるなっていうようなことで、多分お茶とみかんの静岡とかですね、海が多いなとか山があるなとか、そんな印象だったろうと思うんですけど、入ってこられたらちょっと違ったんじゃないですか。
そうですね、おっしゃる通り、本当申し訳ないんですけど、静岡っていうのは今回、静岡駅に降りたっていうのが2度目です。1回目は東京の社会部にいる頃に例の東静岡のグランシップで局内の地震の訓練をね、やったんですよ。
山本はじめさんが館長の頃でしょうかね、
じゃないかと思うんですけれども、その時に静岡に降りたんですけど、確かね、日帰りで東京へ戻っちゃったと思うんですよね。で今回 二度目ですね。だから浜松なんかは結構浜名湖なんかはね遊びに行ったりしてますし、もちろん伊豆は何度もお邪魔してるんですけど、静岡っていうとなかなかこれまで来たことが、おっしゃる通りもう毎回新幹線で街は見せていただいてたというところでしたね。
まあ静岡県っていうのは、まあ、工業主管区といいますかね、製造品主管区は全国で3位なんですよね、うん、で県民所得も高い、だからこれがその東北地方とか九州とかにあったらすごい大きな県なんですよね、うん、人口も380万人ところが、まあ、東京と名古屋大阪に挟まれているもんですから、それほど大きく見えないけど、実態は経済的にも社会的にも非常に大きな存在なんですね、うん、だから移ってこられた方が意外に驚くんですよね、うん、今まで持ってたイメージと違うなっていうようなことなんですけど、やっぱりそういう印象っていうのは局長さんも持たれたんですか。
そうですね、なんか 3% 10位圏って言うそう、言うそうで、いろんなことが全国の総数の 3% で、いろんな統計取ってみると10番目ぐらいに位置するっていう、もう私は大変豊かな県だと思いますね。実は私どもの受信料の収納もちょうど全国でいただいている分の 3% 静岡県でいただいておりまして、大変温かくたくさん収納させていただいている地域なんですよ。
なるほどね。ところで少し私は難しくてよくわからないんですけど、まあ、時代が大きく変化してきて、NHK のありようもですね、まあ、昔の国営放送みたいなものからちょっと変わってきているというふうなことがありますよね。まあ、公益的な法人であることは確かですけれども、まあ、独自性を持った一つの組織体として機能する。でも、まあ、聴取料をねコマーシャルやらない、はい、まあ、そういう意味で私はやっぱり NHK っていうのはこう視聴率はともかくとしていい番組をね、質の高いクオリティの高い番組をね作ってもらいたいなっていう気持ちがあるんですけど、やっぱり NHK もそういう方向っていうのはきちんと堅持しているわけです。
おっしゃる通りでありまして、今ちょうど来年度から3カ年の経営計画っていうのを作っているところなんですけれども、あくまでその公共放送の基軸、公正公平だとか、商業主義に走らないとかですね、そういうことを基盤とした上で、ただ一方で、インターネットだとかモバイルだとかそういうものがどんどん進んでいく中で、やはり NHK としてもテレビやラジオばかりでなく、インターネットだとかモバイルだとかいろんな視聴者の皆さんがご利用なさる、ツールに、を活用したものを作っていこうという方向性を出しているんですが、あくまで基盤はですね、公共放送の基軸である公正公平な、あまねく放送を出すっていうね、それを基本にやっていこうというところは全く変わっておりません。
そうですね、まあ、ぜひそういうふうにお願いしたいと思います。で、まあ、テレビはともかくラジオっていうと、私どもも、まあ、コミュニティって小さい地域をですね、静岡県の中部地方を中心とした静岡市を中心としたコミュニティ FM 放送なんですけど、
はい、
私 NHK のラジオのラジオ深夜便というのは大好きでやってますね。よく聞いてるんですよ。早く起きてね、夜遅くなると朝起きられなくなっちゃうもんですからね、少し早めに寝て、まあ、4時から心の時代とかね、
はい、
まあ、局長さんお休みになってられるかもしれません。
いや、私もね最近いい年になりましたので時々聞いております。
いいですね、本当にね。まあ、まさみさん聞いてないですよ ね、
ちょっと寝る時間今から寝ようかなっていう時間に皆さん起きられるんですね。
それ聞いてね、枕元でラジオ置いてあるでしょ、でボタン押せば入るという、それ聞いてるとね、いろんな人が出演していろんな自分の人生を語ったり社会を語ったりね、世界の話とかいろんなことをされるわけですよね。いいですね、いろんな人がいて、こういう番組、まあ私どももそういう番組作りたいけど、これはとても私どもの局ではそんな身の丈のあったことでなきゃできませんから、できない。あれは大勢のスタッフがいてね、いろんな大阪で作ったり東京で作ったり名古屋で作ったりなんかしてるんですよね、はい、でもいい番組ですね。
そうですね、まあまさになんていうのかな、視聴率にとらわれないといいますか、 まあ、NHK らしい番組の一つなんじゃないでしょうか、うん、もう、ラジオで言うと他のラジオ局がまあ若者向けでやってる時にお年寄りが、眠れない、なんか聞くもんないかっていう時に聞いていただけるっていう番組としては私もその域に入りつつありますけれども、
まあ、ちょっと思いますけれどもね、私なんかも完全にその域ですけれどもね、またまあ、担当されている方々がその適当なほどほどの年齢の方々ばっかりでしょ、うん、まあ、元のアナウンサーとかディレクターとかね、
そうですね、
非常に落ち着いた雰囲気でね、うん、いい感じなんですよね、で女性のアナウンサーもそうですし男性のディレクターなんかもねいいし、いいな、羨ましいなっていうふうに思いますねで、まあ、作る方は大変かもしれませんね、夜中にそういうふうにやるんですからね、
そうですね、やはりかなり定年退職後の方なんかもいらっしゃいますけど、ずっと11時から5時まで担当されてますからね、
そうですね、
まあ、2週間に1回ぐらいのようですけれども聞いてると担当する日、
そうですね、
なかなか大変だと思いますよ、
だから声を聞いただけで、あ、これあの人だ、あの人だって私分かるんです、
あ、そうです
かすごい通ですね
聞いてる人多いですよ、
あ、そうですか、
まあ、うちの本当はラジオ聞かなきゃいけないのかもしれませんけどところで、まあ、放送の話を聞いてるとね、
はい、
もうあっという間に時間がもう来ちゃって終わりになっちゃうんですけれども、少しその局長さんの個人の問題について立ち入ってお聞きしたいと思うんですけれども、はい、まあ、これまでのご自身の生き方って言いますかね、NHK っていうところに入られてずっと仕事をやってきた、まあ、記者を、この今までの人生を振り返って NHK 入って記者になってよかったなっていうふうに思います？
いや、これはね本当思ってまして、ただ私はね、もう10年ぐらい実はもう記者の現場から離れてまして、でまた戻りたいっていうんで、まあ、福岡や静岡にこうやって来させてもらってるんですけど、やっぱり、自分は現場のつもりでもやっぱり違いますよね、やっぱり現場から言うとですね、あんまり口出すといけないかなと思ってますけど、やっぱり記者をやって本当に良かったなと思っているのは、やっぱりいろんな方と申し訳ないけど対等にいろいろお話を聞かせていただけたということだと思いますね。本当にこういうジャーナリストの世界っていうのは年齢に関係なく、まあ、いいことか悪いことか分かりませんけど、飯一つでいろんなとこ飛び込めますし、そういうことそういう経験ができたっていうのは本当に良かったろうと思ってますね。やっぱり今局長となってしまうと、まあ、もちろん局長の名刺持っていけば皆さん会ってくださいますけども、またその記者とは違った意味で、
そうですね、NHK の地域での顔ということになりますからね、ただ私拝見しててね、
はい、
局長さん広瀬さんは見ててやっぱジャーナリスト特有のなんていうか、こういうとジャーナリストの人に叱られるかもしれませんけどですね、物事を斜めに見たりですね、常に批判的にですね、その発言されたりするって、そういう雰囲気が全然ないんですよね。
あ、そうですか。
ありませんね。
見てて、そうですか。ちょっと皮肉屋のとこはあるんですけど、今日はちょっと
控えてる、
よそ行きで
いや、そういう雰囲気ないんですよね、見てて、ね、
そうですか。
だからそういう意味では非常に相手をなんて言いますか、安心させるっていうような感じ、雰囲気を、
ね、ありがとうございます。
随分ご自身の性格って得じゃないかなっていうふうに思いますけれども、ところで趣味って言いますかね、好きなこと、例えばスポーツであると映画であるとか音楽であるとか、そういうふうな点についてはどうなんでしょう。
これがですね、無趣味な男で恥ずかしながらというやつで、やはりこれから人生長いですから何か作んなきゃいけないと思ってるんですけども、まあ暇な時はまあ本読むぐらいですね。でもう一つはお酒が好きでございまして、
はい、いいですね。
静岡に来てまさか日本酒がこんなに美味しい日本酒が、うん、あるなんて思いませんでした。日本酒っていうとやっぱり寒い、
うん、
東北だとか新潟だとかの思ってましたけれども、静岡で日本酒が美味しいんだからって聞いて、と思ったんですけど、飲んでみたら大変美味でございまして、私ちょっと痛風気味だったもんですから、
うん、
だいたい焼酎系にしてたんですけど、静岡来てからちょっと日本酒が増えております。
知られざるその静岡名手の、ね、うん、本場なんですよね、うん、さまざまないくつ もう立ちどころに名前が挙げられるぐらい、ね、うん、いいお酒がたくさん取れる、まあ、なだとかそういうところいろいろ言われますけれどもね、でも静岡のお酒っていいですよ。まさみさんなんか酒のプロですよね、お酒の聞きだけ鑑定士とかね、いろいろ
そうです。あ、そうですか、
すごいですね、
はい、ぜひご教授お願いしたい
で、食べ物なんかどうなんですか、グルメ。
食べ物はもう何でもですが、これまたあの魚系がやっぱりね、うん、好きなんですけど、これまた静岡はお刺身、まあ、美味しいですし、最高ですね。
合ってますね、いいところで来ましたね。そうですか。それもちろん単身で赴任で今、
申し訳ない、単身で来てます。
で、炊事
洗濯はやらざるを得ないのでやっておりますけど、炊事はまあちょっと控えさせて、
外行けばいろいろありますしね、でコンビニ行けばなんとかなるという感じでしょうけど、掃除なんかは、
まあ掃除もまあ一人ですからそう汚れませんので。
まあ最近の単身民の方はそういうことが得意だって人は結構いるんですよね。そういう男の人はちょっとどうかと思うんですけれどもね、やっぱり局長さんぐらいのバランスが取れたら一番いいんじゃないかと。
安心しちゃいますね、宮
川さん。話をして、ね、で、まあ、さっき無趣味って言いましたけど、まあ、スポーツなんかもね、本当はなんかおやりになった方がストレス解消にいいんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、本当になんかね、覚えていきたいなとは思ってるんですよ。
テニスとかゴルフとかなんかね、山歩きとかなんかね、あまり無茶なことをしちゃ、ね、いけないんでしょうけれども、で将来ね、その、まあ、まだまだ現場の第一線というかね、あの NHK の方としてこれからいろんな重要な仕事をやっていくと思うんですけれども、もし仕事離れて何か将来やってみたいってことを考えたことありますか。
いやー、今あんまり考えられませんでしたね、これまで、うん、さっきのその趣味の話もあれですけれども、仕事を辞めた時にどうやって自分として生きていくかっていうのはかなり大事なことだと思ってるんですけど、私は本当ダメですね。もうこれから勉強していきたいと思ってます。
早くいろいろ考えないと時間的に間に合わないかもしれませんけどそんな余計なこと言っちゃいけませんけれども、最後にですね、私どもコミュニティ FM 放送っていうのは NHK さんと比較的似ているような立場、私も第三セクターでありまして ね、地域社会に来て、まあ、災害報道を中心としてですね、はい、地域情報を収集したり発信したり、特に、まあ、地震とかね、風水害とかそういうものを、まあ、メインとしていると、まあ、普段は通常の、ね、音楽とかおしゃべりとかいろいろやってます。いざという時は全面切り替えてしまうというふうなところがあって、うん、で NHK さんとも連絡協定を保って、時々全国のコミュニティ FM 放送 NHK の番組に載ったりなんかしているんですけど、ね、まあ、その辺もぜひこれからね、局長さんいろいろ指導していただきたいというふうに思います
ね。もうこちらこそよろしくお願いしたいと思ってます。私どもも防災とかね、災害報道っていうのは第一のあれだと思ってますけれども、やはり皆さんのような方と共にやることによって報道の質もずっと高まると思ってますので、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。
今日は忙しいところありがとうございました。
いいえ、こちらこそどうもありがとうございました。失礼しました。
今朝の爽やか談話室は NHK 静岡放送局局長の広瀬純一さんをお迎えしてお話を伺いました。広瀬さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとう
ございました。
さて、次週8月31日は静岡地方気象台台長の饒村洋さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。